こんにちは、ゆうかです。今日は昭和への憧れをテーマにトークしていきたいと思います。はい、ね、なんか昭和ってすごく素敵だなと思っていて、なんか時代は回るって言いますけど、でもなんか昭和に対する憧れっていうのがずっとあります。特にそういうの感じる時が、家にあるアルバムとか開くと、なんか両親の写真とか若い時の写真とかはなんかすごくかっこよくて、なんか今スマホで写真撮れちゃうけど、それよりもそういうフィルムっぽい質感とかはすごいおしゃれだなと思うし、あと何より服装がめちゃくちゃ私すごい好きなんですよね。今の王道な街を歩いてる時に見るファッションよりも、なんか昭和の時のそういう両親の写真とかにみんな写ってる服装の方がなんか個性をすごい感じるというか、あと色鮮やかだったりとか、まあそういう風になんか憧れなるなとか思って、気づいたら私もすごくスマホもあるのにわざわざ写るんです買って現像しに行ったりとか、フィルムカメラ買ったりとか、そういう風に、あと私コロナの間にレコードプレイヤーを買って、でレコード買って聴いたりしてましたね。なんかそういうちょっとアナログなというか物理的なものがすごく憧れるなという感じで、私だけじゃなくて今のこの私世代の人ってすごくそういう感覚がめちゃくちゃある気がして、みんな映るんですとか使ってるし、あとはそうですね、レコードもその CD のちょっと前になんかレコードが CD の売り上げを上回ったみたいな、アメリカかどこかでその話を聞いたことがある気がするんですけど、まあ、そんな感じでそれこそ音楽も配信とか YouTube とかですぐ聴けちゃう時代に、わざわざ CD とかレコードを所有するっていう、そういうのが今の現代っ子には逆に新鮮に映るっていう、そういう時代です。なので皆さんの意見も聞いてみたいなと思って、インスタのストーリーで質問箱に昭和についての憧れとかありますかっていう風に聞いたんですけど、返してくださった方、昭和の憧れというか昭和のものに対する憧れ、昭和というコンセプトに対する憧れみたいなっていう風に返してくれた人がいました。これすごいなんかその通りだなと思って、なんかその時代に実際に行きたいっていうのもあるけど、それよりも昭和のファッションとかなんか文化っていうんですかね、に対する憧れがすごいあって、今もちょうどあれですよね、昭和をテーマにした遊園地ができましたよね。昭和をコンセプトにした、なんかそれその通りだなと思いました。で次、キラキラしているイメージ、いろんなことが曖昧で今だとえみたいなことがたくさんあるイメージって答えてくれてる方もいて、なんか本当私も一緒です。すごくキラキラしてるイメージがあって、まあそれは今そのなんていうんですかね、ないものねだりというか、今の時代に生きてるから生きてない時代が綺麗に見えるのかもしれないですけど、でもなんかすごく華やかなイメージがありますね、昭和っていう、その聞くと。でいろんなことが曖昧で今だとえみたいなことがたくさんあるって、ちょっとどういうことだろうっていろいろ考えたんですけど、まあ逆に言うと今のこのスマホの世代っていろんなことがすごくかっちりかっちりしてる感じがして、まあいつメッセージを何時何分何秒にメッセージを送ったとか、すぐ既読がついたつかないとか、あとはなんかまあ、すぐ連絡を取ろうと思えば取れちゃうし、ですごくあれですね。私は2000年生まれなので中学 1,2 年ぐらいはガラケーを使ってたんですけど、やっぱりその一応ガラケーとスマホっていうのをどっちも使ってみて、実はガラケーの方が好きなんですよね私。でもなんかやっぱりみんなが持ってると欲しくなっちゃうし、むしろ今なんかスマホ持ってないと逆に ちょっと迷惑かかっちゃう感じがすごくするので、まあ、スマホを使っててるんですけど、なんかガラケーってすごく今考えるといいなと思って、それこそ既読未読もないし、あの会話を文章にしたっていうよりはどちらかというとあの手紙に近いイメージというか、文章もちょっと長めに書いて、まあ、それであのゆったりめの時間軸でやり取りをするとか、そういうの良かったなと思って。でもそのガラケーもあの流行ってなかった時にはそもそも個人に電話するっていうのが難しかったんじゃないかなと思うんですけど、なんかよくあの聞く話は、なんか好きな子とかに電話かける時にあの親を通さなきゃいけないっていうか、家電がメインだから家に電話かけると親あの両親とかが出ちゃって、それで何々ちゃん何々くんいますかみたいな感じで、あのちょっと恥ずかしいみたいな、そういうのも、まあ、ひっくるめて私的な昭和の良さって勝手に思うんですけど、なんか、はい、そういうところに憧れますね。で、あとあの拍手喝采を送りたいのがラブレターの文化って書いてくださってる方がいて、もう私はこれ読んでうわその通りだなと思ったんですけど、ラブレターですよ。ラブレターなんて今ないじゃないですか。あれらしいですよ、今時なんか LINE とかで告白しちゃう人いるらしいですよ。ちょっと私の感覚ではあのなんか私の感覚の先を言ってるんですけど、それはもうなんかそうやってひょいっとなんか指先で送るだけじゃない良さ、ラブレターって多分だってそんな何回も書き直したりとか、わざわざ切って貼ったりとか、まあ、わざわざ直接下駄箱に置いたりとか、もうそういうのすっごい素敵だなって思うんですよね。そういうなんていうんですかね、手間ちょっとめんどくさいかもしれないけど、そういう手間とかにあのなんていうんですかね、心が宿るというか、手紙とかってそういう意味ですごく素敵だなと思うし、なんかロマンチックなんですよね。もう勝手な幻想かもしれないですけど、昭和に対してそのロマンチックな印象をすごい持ってて、まあ、あのドリカムの歌詞にもブレーキランプ5回点滅愛してるのサインってありますけど、なんかそういうの今やる人あんまいないと思うんですけど、それが歌詞になってみんな共感できるっていう時代そのものがすごくロマンチックな感じがして、あとはあのカセットテープになんか好きな曲を入れて友達とかあと好きな人とかにこれ聴いてみたいなやるとか、なんかそういうちょっとまあめんどくさいっちゃめんどくさいけど、そういうなんかあの物理的なものを手に取ったりとか、あとはなんかそういう手間暇かけたなんかコミュニケーションとかすごい素敵だなと思って、まあ、今実際カセットテープとかも改めて流行ってて、まあ、おしゃれだし、なんかそういうのに対する憧れめちゃくちゃ感じますね。あとめちゃくちゃ大事なのが、私にとって大事なのがあのジブリの耳をすませばっていう映画があるんですけど、それがめちゃくちゃ大好きで、すみませんめちゃくちゃって何回も言ってるんですけどすっごく大好きで、あの耳をすませばってすごく印象的なシーンがあって、それが自転車でその女の子の家の前まで行って、で窓になんか石かなんかを投げるんですよ。でそれでたまたまなんか女の子が窓の外、あ違う、石は投げてないかもしれない、女の子がたまたまなのかな、窓の外を見たらその男の子がいてみたいな、自転車でまたがっていて、なんかちょっと来いよみたいな感じで、で家をその夜明けに抜け出して二人で自転車漕ぎながら山頂から朝日を見るみたいな、もうなそんなの見せられたらちょっともう私なんかうわーってなっちゃいませんか。あとなんかその男の子が 外国に行っちゃうんですけど、今とは違うじゃないですか、やっぱり勝手が。 LINE も電話も何でも、Zoom とかもできるし、そういうのとは違う、そのもっと強い切なさがあったりとか、なんかそんなものがすごくロマンチックだなと思って、なんか、はい、勝手に憧れを抱き、その今ちょっと昭和リバイバルみたいな風潮がある気がして、そういうのをすごく私はいいなと思って、めちゃくちゃフィルムとかそういうできれば昭和の良い文化が戻ってきてくれないかななんて思ってるんですけど、皆さんも同じような風に考えてる人とかいたら、ぜひいつか教えてほしいなって思います。はい、っていう感じですね。そろそろ終わりの時間が近づいてきました。ストーリーズで今回みたいに皆さんに助けてもらいながらトークをすることが多々ありますので、皆さんぜひ答えてくれたらめちゃくちゃ嬉しいです。ということで最後に簡単に使える英語のフレーズを紹介したいと思います。ゆうかの English Tips。 今回は Huge っていう単語を紹介していきたいと思います。でなんでこれを紹介したいかって思ったかというと、すごくその英語を勉強して喋ってるっていう人との英語を聞いたりとかするんですけど、その時に大きいっていうことをなんか Oh, it's so big って言ったりとかするのをよく耳にするんですよ。でそれですごく合ってるんですけど、ただなんか So big って言うのの代わりに、もし Huge って使えたらすごくなんか一気にネイティブっぽくなるんじゃないかなと思って紹介したいなと思いました。はい、Huge っていうのは大きいのもうちょっとだけ強調しているバージョンみたいな意味ですね。 There was a huge dog とかだったら、もう超大きいワンちゃんいたよ今みたいな。 There was a big dog っていうよりもカジュアルなというか、会話、日本語の会話に近いような英語になりますので、皆さんもぜひ Huge H-U-G-E Huge を大きいって言いたい時に使っていただけたらいいんじゃないかなと思います。ではそんな感じで今回のポッドキャスト終わりにしたいと思います。次回もぜひ聞いてください。それでは皆さん See you!